is Babushi by Love Peace Club。北原さん、こんばんは。静岡県在住建築会社総務部のババボシ特派員幸子です。この番組に投稿したく、今週は社内のずっと観察していました。そこで見つけたニュースです。設計部の部長がお昼休みに部下と話していた会話です。部長、お前どこの国の女が好きか。部下、俺は見た目はロシア人、中身はフィリピン人ですかね。部長、フィリピンの女は日本の女より家庭的だって言うもんな。部下、部長はどうですか。部長、俺くらい遊んじゃうとやっぱりまた日本に戻ってくるんだよ。でもお前、中国の女だけはやめとけ。あいつら自己主張の化け物だぞ。女はやっぱりある程度はおとなしくなくちゃな。どうですかこの会話。私はその場で会社を辞めたくなりました。お前たちは何様だって言うんだ。幸子さんからのメールでした。This is Baba Boshi Station by Love Peace。 インターネット番組ババボシ、こんにちは、北原みのりです。幸子さん、ね、バボシ特派員になっていただいたんですね。ありがとうございます。しかしまあまあまあ すごいね、あのフィリピンの女、ロシア人の女、中国人の女、まあ、自己主張の化け物という言葉もすごいけれども、いやでもね、私ね、あのこのメール見て考えさせられましたよ。というのは、あの 先週でしたかね、ミスユニバースご覧になりました。私ちょうどその時に韓国にいて、あの韓国でもミスユニバースをずっと、まああれだったの、ケーブルテレビで流してたのね。でずっとホテルで見てたんですけども、なんでまあ見たかっていうと、結構韓国でね、あの盛り上がってた、うん、韓国人があの4位だったのよ。で日本人が1位なわけよ。で、あ、韓国人日本人に負けたねみたいな感じもあり、でニュースとかでも結構あったから、あ、じゃあと思って見ました。いや面白かったわ、ミスユニバース。あの、まあ、ミスコンのゼヒロンっていうのはさておいて、あ、ミスユニバースあんな楽しいものだとは思いませんでした。まさにね、こういう世界だよ。あの名前で呼ばれずにジャパン USA、 そうジャパンって言うと、あの立ち上がらなきゃいけない人がいるわけよ。そうそう、メキシコとか言うと、メキシコの女の人、ユニバースの代表が、国なんだよね女は。もうみんな国旗背負って出てくるわけよ。そう、ある意味オリンピックよりもなんか代表、そうオリンピックだったらまだ名前呼ばれるじゃん。絶対名前呼ばれないの、見事に名前呼ばれないのよ。ジャパン森ゆりさん、森ゆりさんだったかな。とにかく名前を呼ばずに国名だけでそこの場で動く。本当ね、あのどの女があのこの、ね、一番いいかなって親父視線で見てったら、まさにそういう世界だなと思ったんだけども、だけども皆さん、日本がね、日本のその森さんっていう20歳の女性がミスユニバースの1位になったわけですよ。私ね、これはね結構画期的なことなんじゃないかと思うの。なんでかっていうと、50年前にその小島明子さんって人がミスユニバースになって、その時はさ、戦後の日本でとてもとても、まあ日本人は落ち込んでた中で、小島さんって人が世界に通用する女になったってことで大ニュースになったんだって。そういったぐらいに、だって私さ、1970年生まれですけども、まだ小島明子さんって名前を聞かされたりとか、新聞とかで、雑誌とかで目にするぐらいには、そのぐらいビッグネームだったわけですよ。初めてのミスユニバースのトップが日本人だ。そうだけども、あの今回の森さん、まあ、ご覧になった方はいると分かると思うんですけども、あのいわゆるすごい人ですよ、あの人もうね、なんてラジオで説明したらいいか分かんないんですけども、あんな女、あんな女子、おら見たことねえよ本当に。あのよくさ、ニキータのさ、雑誌のニキータあるじゃない、アダージョ、あのいつもさアニマル系の服着て、あの、ね、小娘たちみたいなの言ってる子、人たち、ああいう雰囲気なわけよ。すべて上から目線で、あの顎がぐんと上がっていて、腰をフリフリフリフリフリフリして、もう叶姉妹なんか目じゃないぐらいの、あのもう態度が大きい方なわけですよ森さん。それで、私の夢はねみたいな、そういう感じで世界の子供たちを救うことですとか言ってんだけど、ものすごい偉そうに聞こえるわけ。 であんな偉そうな日本人の女を普段目にしないわけじゃないですか。だけどあの人がジャパンと言われて、まるでジャパンの代表かのように、まあ、1位になったわけですよ。で、まあ、詳しく調べていくとミスユニバース その審査の、まあ、一番トップというか権威ある権力を持ってる人って女の人なんだよね。で彼女がそのミスユニバースの審査基準っていうのはもうすごく積極性でもう自分の意見をバンバン言える女、主体性のある女ってことを割と明確にしてるんですって。だからはっきり言ってね、森さんってそんなに美しい感じでもないんだよね。その日本人 そのモデルとかさ、そういうところでいわゆる雑誌で美しいって言われてる女の人たちとかから見てもそんなにすごく目立って綺麗って感じじゃなく、しかし態度の大きさは並みいる、なんて言うんだろう、本当になんていうの、白人 その大げさな身振り手振りを超えた大げさぶりで偉そうぶりなわけよ。でその彼女が1位になった、ね、いや私これは面白いことだと思いましたよ。でこれ私はその時ちょうど日本にあまりいなかったのでどのぐらいのビッグニュースとして日本で流れたのか知らないんですけども、日本に帰ってきてからそんなにその森さんの名前聞いたりとかミスユニバースのその後っていうの聞かないことを見ると、おじさんたちとしてはミスユニバースについていけないんじゃないかと、で一緒に喜びを味わえてないんじゃないかなって感じがするんだよね。あんなじゃジャパンはちょっとわからねえっていうのが、まあ、おじさんたちの本音ではないのだろうかと思うんですけれども、まあぜひねミスユニバースのホームページを皆さんチェックしてみてください。まあ、英語だけなんだけどもミスユニバースの歴代のミスユニバースがバーって並んでますよ。でそれもすごく面白い絵でね、ミスユニバースの歴代の、まあ、女の人が並んでるので見てったんですよ。1900何年だったかな、50何年ぐらいから、まあ、50年ぐらい50年間の歴史があるっていうようなミスユニバースの50年分の女の人がさ、トップの人が並んでんだけど、まあさ分かるの、最初の頃が白黒なの分かるんですけど、ずっとねなんか白黒なのよ写真が。それも象徴的というか、今年のミスユニバースはすごいカラフルで、ジャパンのアダージョみたいな森さんがもう本当さ、もうおかしい、着物とかも芸者みたいに着てんだよ。で変な服着てさ、ひらひらひらひら何、私は海みたいな、ああいう感じで登場する感じも笑えるんですけども、そういう方がまあ、トップの表紙でカラフルで写ってるんだけども、過去の女は全部白黒のちっちゃな本当葬式みたいな写真なわけよ、はっきり言えば。そう、そういう意味でももうね過去の栄光を持った女がもうすでに葬られてる雰囲気も含めてちょっと見物なページですよ。そしてもちろん森さんのアダージョな写真も見られます。でも私さ、ほら AV の仕事とか AV の仕事でも、まあ、ポルノとか売ってるわけじゃないですか。そうするとミスユニバースのその写真と AV ポルノの表紙の写真がほとんど区別つかないぐらいに。でも逆に言うとね、そのアメリカとかヨーロッパから入ってくる、まあ、AV っていうのが強い女をイメージしたポルノが多いんだよね。アニマル柄のプリントのさ、アニマルプリントの水着着てアダージョみたいなやってるやつが、まあ、今回のミスユニバースでもあったりして、いやいや、なんかいろんな意味での複雑な面白いイベントだなっていうふうに思いました。ぜひぜひホームページをチェックしてみて、ミスユニバースで出てくると思うから。ということで、まあ、幸子さん、どこの国でも、まあ、親父は一緒だけども、でも親父としてはそのジャパンが分かんなくなってくる時代なのではないかと私は思いました。ということで、インターネット番組ワーバシ、今日も最後まで聞いてください。 This is Baba Boshi by Love Peace Club。 最近私はこんなニュースが気になっています。妊娠、先月の24日に仙台市で女子大学生、20歳の、ね、女子大学生が赤ちゃんを発泡スチロールに入れて遺棄した、で死体遺棄容疑で、まあ、逮捕されたんですね。でこの人は4月ぐらいに妊娠して、でどうしていいか分からずにおじいさんの家、使ってなかったおじいさんの家に赤ちゃんをそのまま置いて、まあ、一人で産んで空き家に置いてきたっていうふうに供述しているということなんです。そう、でもすでに死んだ原因とか、まあ、性別っていうのは分からないような状況なんですけれども、まあ、そのニュースは結構、まあ、センセーショナルに報道されましたけども、ほとんどまあ全く同じといっていうような事件が6月の7日に起きました。これ高校でね、18歳の女性、学校のトイレで 一人で妊娠し出産して、で男の子を産んで、でまあ人が来た時にはもう便器の中に男の子はいて、まあ、へその緒も切れてない状況で、男の子は死んでいたと。で警察は、まあ、殺人という視線でも調査中みたいなことがね、報道されましたけれども、でまあ両方のケースもたった一人で産んだと言って、そして誰も周りが気づいていなかったっていうことなんですよ。いやすごいニュースだなというふうに思いました。で本当に彼女たちの味わった恐怖っていうのを、一人で妊娠出産だよ、そう、妊娠っていうのは誰でも、まあ、一人でね体験していくもんだと思うけども、出産のシーンって病院とかさ、まあ、助産師さんとかいろんな人に囲まれながらサポートされながらするものじゃないですか。そのぐらいの大変なことなのに、一人でやらなければいけなかったっていうその状況に、やっぱすごく胸がね詰まるような思いをします。でこの2つのニュースを報道するときにね、割とみんなその学校側が気づかなかったことを責めたりとか、親が気づかなかったことを責めたりとかするんですよ。でもねえ、そう気づかない、私そこちょっとやっぱ気持ち悪くて、そうではなくて、多分彼女たちが妊娠した人たちがで産むか産めないかってことを決断しなければいけない人たちが、やっぱり話ができる場所がなかったってことがやっぱすごい大きな問題なわけじゃない。でもじゃあ自分が妊娠した時のこととか思ったら、やっぱそんな場所がどこ側にあるかなんてことは全くわからなかったし、話ができないやっぱ友達だったりして、ましてや親をって思うとやっぱ悲しませてしまうんじゃないかと思うと言えなかったりとか、でなんで悲しませてしまうんではないかっていうと、その子供を、ね、妊娠するかしないかとか、そういう出産するか しないかっていう決断以前に、そのセックスをしてその避妊を、ね、せずに子供ができたってことは、なんか自分はだらしがないっていうような、やっぱそういったような責め方をされるんじゃないかってことも含めて、なんかもう喋れないっていう感じになっちゃうんだよね。そこはでもすごい全部つながってくると思うんだよ、私の中では。やっぱオナニーすることも、そのセックスすることも、その妊娠することも、その出産することもそうだよね。もしかしたら中絶することも、全て性にまつわるってことがやっぱりその言えないみたいなところにつながってくるんじゃないかなっていうふうに思うんです。だからね、本当オナニー話を普段からみんなとちゃんとしていくとか、そういうのすごく大事だと思うんですよ。もう勇気を振り絞ってお母さんとオナニー話をするぐらいの気持ちがいいような気もするね、本当に。でだから皆さんの周りでね、本当に誰に話をするか、本当に困った時、性のことで困った時にね、話をしたいな、聞いてくれるなっていう友達の顔何人浮かびますか。で本当は友達じゃなくてもプロフェッショナルな人に聞いてもらいたい時に、ここにいたらいいっていう情報をあなたは持ってますかっていう、本当そのことを考えたいなっていうことを今日は思います。で今日はね、このニュースを受けてラブピースクラブの中でもね、スタッフたちと話したんです。で高校生の時、学生の時、周りで妊娠した人がいた時にみんなどうしたっていう。で私の時はさ、このニュース聞いて思ったのは、カンパ袋とか回ってこないの、来なかったのってまず思ったわけよ。でカンパ袋って言ったら通じない世代もいるらしくて、でも私の時のその80年代に学生が妊娠したってことはやっぱすごいもう大事件なわけよ、やっぱりね。でもあの人妊娠したらしいよ、なんかカンパ袋回ってきたよって。で、だいたいクラス40人で女子20人だったらば、1人が頑張ってね、5000円とか1万円とか出したら、中絶できる費用が集まるかもっていうことで、みんなでお金集めてさ、やったっていうの。私自身はそれをやった経験はないけれども、そういう話を先輩から聞いたりとか、なんかその漫画の中で見たりとか、雑誌の情報でしてたりとかするわけですよ。だから、学生だったら産めないでしょう。でじゃあみんなで助け合いましょうみたいなのがあったんだけど、そういう雰囲気すらなかったのかしらっていうのことをまず思ったんですが、でもそんな話をね、ラブピースクラブでしていて、皆さんの学校でじゃ、ね、妊娠した友達がいた時どうしたみたいなことを聞いてみました。 で結構面白いことをね言うスタッフがいたので彼女に今電話をつないで話を聞いてみたいと思います。ライフピースクラブのトッチに話聞いてみたいと思います。
ババボシ by Love Peace Club。
トッチーさんお願いします。
はい、お願いします。おはようございます。
おはようございます。まあ、今日は妊娠ってことで話をしてるんですけども、
はい、はい、
友達や、まあ、学校の学生時代に周りの人が妊娠した経験っていうのはありますか？
周りの人、うん、周りの人がっていうのは私ないのね、うんうん、ないんですよ、ただなんかそのどうやらその新しいみたいな噂とともに、うん、ある日突然、うん、全然国語とか社会とかそういう普通の時間が急に保健体育に割り当てられた時間があって、うん、
なるほどね。
そうで集められて、うん、その、うちの組と違う組で普通保健体育って男女別なのに、うん、急にその社会と国語の時間を振り返って、うんうんうん、集められてしかも男女一緒に、
うんうん、
集まったところそしたらこう女子担当の女の先生と男子担当の女の先生と共同で立ってるわけ、2人で。
お
ーで、なんかこうお互いに、前へよ、あんた言いなさいよまあ、振り付けて、で、何を言うかと思ったら、うん、いや、高校生というのはな、否認はしてるかみたいな。
否認はしてるかと、もうすごいストレートな。はいはいはい。
で、びっくりして、で、うちもね、すごくこう、なんか、進学校だったから、うんうん、多分おとなしい学校なんだよね。こうイメージとかさ、なんかその感じがね、
うん、
で急にそんな話になったもんだから、
うん、先生も困っちゃったわけね。
シ、ね、うん、ーンって感じであ
じゃあ学校ではみんなセックスしてなかったんだ、高校時代は。そんなに、
いや、バンバンしてた。
してたの？してたけども、
バンバンしてた。
シーンなんだ。
ただその学校的にはあっちゃいけないことだと思う、うん、先生の中では。
あ、はいはい。
でも周りの子はもうみんなバンバンしてたし、人、うん、ホテル行くとか言ってたし、
うんうんうん、
でもその割にその妊娠したうんぬんって聞かなかった
から。聞かないんだ。じゃあみんなちゃんと否認をしてたってことだよね。
そこがちょっと謎なんだよね。まあ、私も
とにかくその学校でいきなり保健体育になった日の、その日はみんなでなんか話をしたこととか覚えてる？
なんかきっとなんか、きっとなんか妊娠した人いるんだねみたいな話は。ただ、うん、誰々かなみたいのはなかったけどね。
そうだったんだ。でもその
不穏な空気が流れてた。
え、
不穏な空気が流れてた感じ。
そのね、高校の時にその妊娠したかもしれないっていう友達が、まあ、そばにいたら、うん、なんかそのカンパ袋とかさ、トッチーは知ってる、うん、カンパ袋。
あなんかその地元の友達とかはそういうのを言ってたけどね。
あ、本当に。
うん、
不思議だな。その進学校でみんなバンバンやりまくってたのに、誰も妊娠せずにいきなり学校に通知が行くみたいな感じの空気とね、やっぱその地元の県立高校とかでは、その先生などに知られるようなことはせずに、みんなでちゃんとカンパ袋を回してやっていたっていう話もちょっと面白いです ね。学校によっての空気でもね、妊娠中絶のあり方は違ってくるのかもしれないね。なるほどね。そうそう。あとさ、昨日ちょっと聞いた話で、まあ、中学の時にその嫌われた女の子を今いじめる時に、うん、なんて言ってたっけ、何かその話を、
あの子を下ろしたらしいよみたいな。
やだわ。
やだよね。こうそれもね、なんかすごくこう、モテそう、なんかすごく男の
男に受けそうな
扱いするような子とかを、女の子がもう展望とか入り混じった目でなんか落としめる時に、
うんうんうん、
なんか何回か下ろしたらしいよみたいな。そうまだテレビドラマにもならないんじゃないかみたいな、そういう落とし目方をしてたよね。
セックスをすることは別にいいんだけども、その中絶に対してはやっぱりすごくもう論外みたいな感じなのかな。
そうそう、そんな感じは。あ、なんか高校の時でしょ。
うんうん、そうそう、中学も高校も、
うん、そういう感じはあったよね、うん、なんかもうその彼氏いて当たり前とか。
あ、そうなんだ。
とか、でもそこのだからもう中絶部分に関してとか死人とかの部分に関しては、
うん、
全くもう情報がシャットダウンされてきて。
なるほどね。
なん どうしたんだね本当にって。
ああそうだったんだ。いやでも面白いね、今その高校の先生もその否認どうしてるかといった時のドキドキ感も含めて、なんか学校によってやっぱ空気は違うんだなってことは、でもすごくよく分かりました。いやいや、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとう。はい、じゃあまた。インターネット番組バーバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。土地の話ね、とても、興味深かったです。やっぱりその県立なのかとか私立なのか、進学校でなのか、進学校なのか進学校でないのか、あと地方なのか、東京、ね、近郊東京なのかとか、そういうことによって話せる場とか、その性行動みたいなことも変わってくるのねっていうことは、改めて実感しましたね。私の場合は中学校は地元の中学校だったから、ヤンキーがいっぱいいてさ、妊娠しました、そして子供産んで子供と一緒にシンナー吸ってますみたいな話から、先輩はカンパ袋 もらってきたよっていうの話もいっぱいあったし、でも高校に行くと、本当に同じぐらいの成績の子たちが集まったおとなしいような学校だったから、セックスバンバンしてるなんてね、ちょっと私の中では考えられないような、おとなしい高校生活だったんですけども、それでもすごくね、避妊じゃなくて中絶情報っていうのはすごく学校でやらされたよ。で恐怖を与えられたぐらいの、そこら辺はすごい徹底してやった学校だなっていうふうに思いました。あれは今から思うと、セックスしたら妊娠必ずしますよ、そして妊娠してしまったら中絶という事件が起きていて、それはあなたの人生にも最大な、不幸をもたらしますよ、印鑑買いなさいみたいな、そのぐらいの感じの怖さでしたよ本当に。そういうような、教育から。でも私やっぱ本当にね、どんな人に言えたのかってことの方が本当重要だってことを今日話しながらも改めて感じましたよ。ということで、でもね、ミスユニバースに始まり、一見さ繋がってないように見えるけど、これ実はね繋がってると思うんですよ。っていうのはやっぱ自分をなんかさ伝えるとか、自分が今困ってる状況を伝えるんだとか、自分をアピールするってこと、私ミスユニバースにものすごく見たからさ、腰の振り方とか尋常じゃないんですよあの人。で着物とか着たりとかさ、ジャパンって背負ってしまった時に、日本人がよくオリンピックとかでやるとさ、ジャパンって時になんかシャキッとしなければいけないっていうような真面目な気持ちがさ、どっかあるじゃない皆さん。でもそういうのから完璧に抜けて、ジャパンの看板をあんなに軽くした人っていうのは歴史に残る偉大な女ですよ、すごいですよ。で彼女その彼女 その積極性や、その言いたいことを言うっていうとこから習うとすれば、私たちは日本人 その、女子として、なぜこんなに自分のこと、困ってることを言いにくいのかとか、主張できないのかってことはやっぱ考えなきゃね。それね、韓国にしばらくいたじゃない。で韓国の通訳の女子と一緒にいて、彼女と私に、一緒にいてすごく見習ったとこもあるんですよ。で一個ね、ある日レストランに行ったので、何で見て行ったのかな、なんかそういう、ガイドブックで見ていって、宮廷料理が美味しいです、素晴らしいですね、なんとかさんの料理はもう絶対食べて帰ってみたいな、そういう文句があったから、これ行かねばねと思って行ったら、なんか普通の博物館のなんかお土産屋さんみたいなさ、レストランの秋を、今からそのガイドブックがひどかったんだけども、でもそこで食べようと思って、宮廷料理も一応あるんですよ。でもこの宮廷料理作るのには1時間かかりますとか、そういう話なので、これ食べてくださいって言うわけよ。で向こうの韓国の人本当そういうことはっきり言うから、これ食べてください、これがおすすめですっていうふうに言うもの以外頼むと、それはちょっと時間かかりますとか言って、メニューは20種類ぐらいあるんだけど、実質1個しかないだろうっていうようなお店だったわけで、私は別にそれ勧められたもの食べたくなかったから、じゃあ出ましょうかそんなねっていうふうに、出たの。そしたら私の、一緒にいた通訳の子は、ちょっと待ってください、なんか腹が立ってきましたって言って、お店出た後に戻ってってね、ここまで来るのにタクシー代がいくらかかってたと、タクシー代返してくださいって言ったのよ。いやすごいと思ったよ。そう、私もそのぐらいの気持ちはね、 まああったかな。でも何なんだろう、釈然としないなって思いがあって、でもその彼女は釈然としない思いを、あなたが出してるねお店の広告はおかしいと、それでせっかくここまで来たのにサービスが悪いと、ここを目当てにタクシーで来たんだからあなたはタクシー代を払う義務があるって言ったわけよ。そう、結局まあタクシー代もらえなかったけども、でもそれを 言わないっていうのはやっぱ大きな違いだなっていうふうに思いました。諦めない、そう、結局ダメでもとにかく言っておくっていう、そう、それをさ、やっぱあの、まあ、下品だとかさ、 そういうふうに言う人って結構多いじゃん日本って。そんなこと言わずにもとか、でもそういうふうに言わないでなんか溜め込めてるから陰湿ないじめが起きるのではないかとかさ、まあ、勝手なこと思ってますけどね。ということで私はね、もう今日からあれよ、ミスユニバース見習うよ本当に。もう傲慢に生きようよというような気分になって、そう思いました。でまああの、あそうそう、すごいんだよこのババ星ね。あの先月なんか 10万件のアクセスか、すごいね。このババアの声を10万件の人が聞いてくださってるのかと思うと、まあ、途中で切ってる方も多いと思いますけれども、でも、まあ、これからもインターネット番組ババ星続けていきますので、聞いてください。ということで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。 This is ババ星 by Love Peace Club.